黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の学校給食や食育をテーマに地域を再発見していきます。黒部の豊かな食のお話、お楽しみに。黒部のおいしいにフォーカスする黒部座ストーリー。先週に続き、学校給食に使われているレンコン、マコモダケの生産者、松原俊夫さんにお話を伺います。
改めて今の一日の流れって教えていただいていいですか？
朝4時半に目覚める。5時になったら、レンコンマコモの時期でない時でも、こんな14箇所の田んぼね、の周りの草、水、今度は水入れんなん時の水加減、それを見とるだけで、朝は7時半まで毎日、本当に土砂降りか台風でも今回限りはね。で、今だったら、本当の冬になったら、家帰ってリンゴも掘られるような、そういう時になれば、布団の中に仕方なくかって
仕方なく
目覚めて布団の中やなって嫌がね、わかるかな。
なんか眠れませんよ ね
寝られんがの、目覚めさせて布団せやなら、また外出とったら楽やっていう、そういうおかしい、こういう体質になってるんです
よね。根っからのね、生産者魂ですね。
それがいいのか悪いのかって言われたら、私が毎日軽温のトラックで出てくっていうのは、もう隣近所もや、もうみんな知っとられるから、知っとられるっていうか分かるからね。
今度ちょっとお話をレンコンの方に、移したいと思うんですけど、この間見せていただいたんですけど、もう人の背よりも高くレンコンの葉っぱって。
今年ね、レンコンがね、思ったよりもいいのは、去年よりもちょっとやっぱり収量あるのが余計あると思う。なんでか言ったら、茎と葉っぱ、今葉っぱはああいうもう黄色くなっていて、ほとんど落ちていく。いつもはね、台風来るっていう話で、稲刈りの前頃に早もう風で、レンコンの茎がないし葉っぱがみんな風で、
倒れちゃう、
倒れてしまう。あれが折れると、あれからの栄養分がやっぱり、なんていうかな、レンコンに葉っぱじゃ大事なのでね、栄養の。だからあれが今年はないから、今年ほとんど台風の、もうそういう点から見ると今年は最後までこれなっとったから。
マコモは今年はちょっとあまりっておっしゃってましたけど、
それは温度の、2週間温度があまりにも暑かったから、
レンコンはじゃあいい出来だったんですね。
私自身は去年よりもずっといつもよりも豊作です。豊作やからこんだけの収量を出してくれって言ってね、11月の出荷予約書の紙もろたんだけど、去年やったらこんだけやったらあちゃかか11月で終わりじゃわって、今度あと全部あの半枚の田んぼ全部掘らんだらんで、こんだけならんわっていうほどやったけど、今年はもう12月にも1月もぐらいまではありそうな感じだけど、頼むちゃん雪降ったら注文やめてくれしてって言って、栄養さんに去年も何事言ってましたんやで。
でも本音ですよ、そこは。
それはね、さあ、ゆうさんだまはと言いましたけど、私は雪がこんだけ溜まってから、雪ずらかして、ビトをこんだけまたずらかして、そのうちの手がもうカチカチ。
冬場のレンコンの収穫の大変な様子もお話しいただきました。松原さんが作られた地場産野菜は、農協を通して、学校給食センターへと納入されます。後半も 松原さんのお話をお送りします。
黒部座ストーリー。松原さんは地場さんの日の給食に招待されることもあるんですよね。
今年なかったけど、去年でもつくづく思ったんだけど、入る前に入るとこに出てないらいい子供が書いたよって言って、まあ、ここも3本やらこうやってなるしてみたり、今度はリンゴのリンゴで今度は悲しいし、現物長いやつ置いてね、するとこを見れば、実際その食べとるその野菜の形がどうなっとるやらっていう、栽培がどういうなしでやっとなかっていうことが、やっぱり子どもたちに教えてやりたいっていう学校の先生たちの気持ちもなんないかなと思われて、
料理して出てきた形だけしか知らなかったら、
レンコンだってスーパーで見ても、ただの毛がなっとるやつだけ見るしかほぼないから、
水煮
とか、私の場合出すまでは1メーターぐらいやな、節4つか5つなるから、まして、マコモなら、またマコモだけって何けっていう人が何ほどおられるから、いかに知らないかってことや。
子供たちからなんかこう質問が来たりなんてことはないですか？
質問どころか、去年まではもうお礼状とハガキでね、育児証が子供たちに、なんか返さんなのかってこといっぺんわざわざね、子供たちの。から去年も10通ほど、またあれね、動画で映してなんか見せたのみたいじゃね。
作っておられるところとかですか？
ほっとる時もやったんか、ね、あれやまたみっともない顔のやつ、じちゃんなんだって思ったけど仕方ない
非常にこうなんていうか恥ずかしいがり屋さんですか？
それはあるかもしれ
ない。じゃあもう子供たちと一緒に給食食べるときも結構緊張ですね。
緊張しますわ。緊張するのにお昼っていうことで、日頃食べんがに緊張するから、半分も食べられない。
それ怒られますよ先生に。そうね、ご自分で作ったマコモタケをこう給食っていう形で出てきて食べるときってどんな気持ちになりますか？
まあ、子供たちが喜んで食べてもらうということはありがたいと思うけど、私自身それはどうしてもこれステーキ食べたら見て目の男じゃん、その思わんがね。
食べ慣れておられるからね。じゃあ今後なんですけど、レンコン、マコモダケ、それからお米もありますけどね、どんなふうにされていきたいとかってありますか？
まあ、実と私子供は完全に、都会行ってしまって、もう完全に、まあ、ちょっと特殊な仕事の方を向いてこっちに戻ってきてっていう形の仕事ではないもんで、将来的に私が動くようになったら、この田の管理をどういう形にして人に迷惑かけんような、まあそういう、それが今頭の中で一番ネックや。
できれば今持ってらっしゃる技術とか知識を後継者の方というか若い人にね受け継いでいければ。
若い人はやっぱりはっきり言ってみんな一生懸命生活かかっとるって働いてる以上ね、やっぱり酷な仕事して割に収益がないっていうか収入がないっていうのは、やっぱりあまりとっつくみたいっていう感じにならないんじゃないかなと私は思います。後継者ではなくても趣味で作るとかね、そういう方が一人でも二人でも増えることをね、私のこのせっかくここまで、ね、私なりに努力はしたつもりだけど、これをね少しでもやっていくわっていう人が増えてくれ、一人でも二人でも出てくれば本当にありがたいと思います。
またお体に気をつけてこれからも頑張ってください。今日はお忙しい時期にありがとうございました。
こちらこそ、はい、
ということで、レンコン、そしてマコモタケをお作りになって学校給食にもね納入されていらっしゃいます、松原俊夫さんでした。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
黒部座ストーリー、いかがでしたか？温かな語り口とお人柄につい話し込んでしまいました。さて、来週は12月の黒部の学校給食についてお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。